はい、今日は、旧約聖書概論の23番ヨブ記です。イエーイ。はい、ヨブ記ですね。まあ先ほども話ありましたけども、ヨブ記なんかよくわからないと言ってましたけども、ポイントを押さえれば難しくありません。そう、ポイントを押さえていきましょう。まず解説ですね。ヨブ記は全ての書の中で最古のものであると言われています。つまり、モーセ五書が書かれるよりも前の時代だということですね。まあ、それはっきりした根拠はないんですけども、でも、その根拠の一つは、ヨブは、まあ、長い間生きて生活して、で、苦難にあった後に、さらに140年生きたと、42章の16節に書いているからです。モーセは120歳なのに。まあ、これだけの説明だとちょっと事情わからない人は意味わかんないんですけども、事情を説明しますと、人の寿命っていうのは昔は長かったんですね。で、理由は環境が良かったからですね。特に大洪水の前ですね。神様がエデンの園を作ってアダムとエバを置いた時に、まあ罪を犯して彼らは園は追い出されたけども、つまり永遠に生きるものではなくなったんですけども、でも環境そのものはそのままだったんですね。じゃあどういう環境だったかというと、初級編で創造論というかね、進化論の間違いというか、そういう中でも学びをしたと思うんですけども、環境が全然違って、当時はもう地球全体が温室のようなものであったと言われています。で、まあその証拠に南極とかにもこの石炭層のものすごい大量の植物が生息していた、もうね、本当に驚くほどの植物でも生い茂っていたことを伺わせる記述があるとか、まあそれ見て、まあある人はね、ポールシフトですね、極の中心がどんどん動いてるから、昔はそこは南極ではなかったとか、まあいろいろ解釈する人はいますけども、私はそうではないと思いますし、実際そうではないと思います。まあ、そのようなわけで環境が全然違って、まあ、一説によると、この天にこの水蒸気がで包まれてたので、聖書にもね、上の水と下の水って書いてますから、それによって有害紫外線が全部カットされて、もう本当に気圧も高く保たれていて、生物が生きるのにものすごくいい環境。実際ね、翼の長さが1メートルのトンボの化石とか、なんかやたらでかいサソリとか、もう恐竜ももちろん大きかったし、まあそういうのを見るときに今と全然環境が違ったと。ですから人類の寿命っていうのはその時はもう何百年、900年とかね、そういう長い寿命だったんですけども、大洪水の後に激変して現在のような環境になってしまった。で、そうなった時にこの寿命っていうのもどんどんどんどん短くなっていって、アブラハムの時代にはまあ100その後はもっと短くなっていったという、いろいろこの古い一番古い書であるということです。で、そしてこの書を理解するための一つの焦点は、この神の裁きと苦難に関する問題ですね。つまりこれ、私たち、まあクリスチャンもそうですけども、クリスチャンでなくても、この何か悪いことがあった時に、あ、神様が罰を与えたに違いないとか、あるいはまあそこまで思わないにしても、どうして苦難があるのかという、どうして苦しむのかという、神様がこの世界を良いものとして作ったんならば、どうして苦しむのかとか、まあいろいろ人間が生きていく上で持つ基本的な疑問っていうのがあると思うんですよね。そこに焦点が当てられているということですね。で、特に信じる者にとっての苦難っていうか苦悩というのは、正しい人にも悪いことが起こるということ、つまり何も悪いことをしてないのにどうして苦しまなければならないのかという偽人の苦難ですね。ですから、その子に焦点を当てていくと分かりやすいと思います。そして内容は4つの部分に分かれています。導入部分ですね。ヨブの紹介と、また何らかの理由によって苦難がやってきたこと。で、2つ目は3人の友人の論議。そして3つ目がエリフの主張で、4番目が神の応答ですね。まあこのエリフの主張の部分は3人の友人の論議に入れてもいいと思いますね。そうなるとこの3つの部分ということになります。はい。 じゃあ導入部分ね、3番から、導入部分は A。ちょっとじゃあ最初見ていきましょうね。まあ、ヨブという人がいて、彼は裕福であったと。羊3000、7000頭、ラクダ3000頭、牛500匹で、息子娘たちがいて、本当に、まあ、幸せに暮らしていたと。で、そういった中で、一章の6節、ある日神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいた。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えていった。地を行き巡り、そこを歩き回ってきましたと。で、ここでまずいくつか疑問が生じると思うんですね。まず、神の子らって一体何なんだということと、そしてなんでサタンがそこに来てるんだということですね。まあ、簡単に説明しますと、この神の子というのは御使いのことですね。御使いのことを神の子と紹介している、説明している部分があります。聖書の他の箇所にもそうですね。まあ、それの拡大解釈っていうか、それの派生で、このもう悪霊も神の子であると言われている部分があります。なぜならば、元御使い、悪霊っていうのは元御使いだからですね。だけど、ここで言う神の子というのは、いわゆるこの神の子、キリストとか私たちのことではなくて、御使いなので、一つの被造物であり、この御国を受け継ぐものではない、使える霊の御使いの神の子ですね。ですから、まあ、ここはあんまり疑問に持たないで、御使いたちが集まっていたところにサタンもやってきたんだなと。で、まあ、サタンが何でそこに来たのかっていう説明も、まあ、元御使いだったということと、サタンがアダムとエヴァを誘惑した時に、彼らは、まあ、ある意味人類を人質に取ったようなものなので、アダムに与えられていたこの地上を治めていく力を、盗んだといえばちょっと正確ではないけど、とにかくそのこの地上においての力を持つようになってしまったという、キリストの十字架まで。まあ、そのようなわけで、このキリストの十字架まではサタンは時々この神のこの会合、御使いの会合にも顔を出していた、出すことができたようですね。で、そういった中で、主はサタンに仰せられた8節ですね。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだがと。なんか私、これ最初に読んだ時に、この時神様がヨブの話しなかったらヨブは 苦難に遭わなかったのにと 思ったんですけど、まあそうではなくて、神様はもうサタンが何をしようとしてるか知ってたから、もうね、話を短くするためにもういきなりヨブの話、核心の話をしたということですね。で、このサタンは、ヨブは神を恐れているのは祝福を受けてるからですよと。だから祝福が奪われたらもう神を呪うでしょうって言ってチャレンジしたんですよね。で、そういうチャレンジを聞いたもんだから、神様は12節で、主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身には手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出ていったと。ここで2つのことが言えるんですね。1つは、サタンの働きっていうのは限定的であるということ。神様が許した範囲内でしかすることができないということですね。ですから、この私たちを滅ぼし尽くすことはできない。むしろ、サタンの誘惑や攻撃というものは私たちを成長させる機会になるということですね。で、もう一つは、このヨブの苦難は神様が意図的にもたらしたものではないということです。だから神様が苦難を与えたというものではない。あくまでも苦しみを与えたのはサタンであるという、神様は悪いものを持ってくる方ではない。ただし、神様は私たちの成長を願っているので、何らかの機会を用いて私たちの信仰を強めるために、あるいは心の動機を試すために、病気であるとか苦難であるとか、そして時にはサタンをも用いるということですね。はい、ここまではよろしいでしょうか。で、そして、で、そのしばらく経ってですね、ある日子供たちがみんな死んでしまったんですね。最初はロバが殺されて、そして羊が奪われて、 ラクダが奪われ、そして最後に18節で子供たちが死んだということですね。で、そういった中で、つまりヨブにとってはもう全部が奪われてしまったということですね。で、この時にヨブが言った言葉は、この有名な言葉ですね、21節。私は裸で母の胎を出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。死は与え、死は取られる。死の皆は本べきかな。22節。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。アメン。すごく立派な態度ですね。本当にこの全ての祝福っていうものが神様から来て、そして受けていた祝福っていうのは預かり物に過ぎないんだという、そういうことが分かるならば、このような信仰を持つことができるということですね。アメン。それでこのサタンの仕業もじゃあ終わったのかなと思ったら、またのこのことやってきて、またこの神様に訴えるんですよね。もし彼の肉体的に肉体を打つならば、病気になるならば、彼はあなたを呪うでしょう。そうですよね。まあ確かに全て財産を奪われたとしても、何て言いましょうか、まあ考えようによっては何も考えなければ前と同じっていうか、ちょっと極端な話ですけどね、なんですけども、病気になっても苦しんだ時に土器のかけらを立てて自分の身をかき、また灰の中に座ったということは、何かすごいかゆいというか、この悪性の種物、痛いというか、ものすごい、つまり24時間も寝ている時以外はもういつでももう苦しみと対面しなきゃ、立ち向かわなければならない状況になった。もう本当にこれはもう心の問題ではなくなったんですよね。どう感じるか、どう受け止めるかではなくて、もう事実、肉体がもう苦しいという状態になったという、させられたということですね。で、そういった中で妻さえも窮せつ、彼から離れていった。すると彼の妻が彼に言った。それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか。神を呪って死になさい。まあね、そういうこともあるでしょう。で、けれどもヨブはさらに続けて言うんですね、10節。しかし彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことは口にしなかったと。まあそのようなわけで、ヨブの信仰っていうのは本当に強い誠実なものだったんですね。で、実際でもヨブが本当にこの苦しみを体験したのは、その後で友達に会った時に自分の内側にあるものを話し出したということですね。ですから、まあいろいろ解釈がありますけども、まあやはりヨブの中には疑問というか、何て言うか、あったんですね。苦しいっていう。だけども、もういや私は大丈夫です、苦しみも受けなければならないんです、祝福を受けるんですから災いも受けますというふうに言ってたんだけど、もう7日経って、そして自分が愚痴をこぼす相手を見た時に、3節3章の1節、その日後ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。生まれた日を呪ったっていうのは、別に誕生日の日を呪った っていう意味じゃなくて、生まれたことを本当にこの、なんで俺なんて生まれてきたんだという、言ったということですね。つまり、まあ彼の信仰は立派だったんですけども、やっぱりこういう愚痴というか、こういう不満というか、苦しみをっていうのはあったということですね。アメン。誰か何か補足していただけたら。
なんか痒みっていうのは人の苦しみでは一番我慢できないものだって かゆさは絶対我慢、痛いのを我慢とかできてもかゆいのは我慢できないんだってっていうのは聞いたことある。だから本当にね、
極限の苦しみですよね、うんうん、
もう虫刺されてもやっぱり かいちゃいけないって言ってもやっぱり、
しかも全身でしょ、ね、
だからあの本当にそのアトピーの人とかね、かわいそうですよね。ああいうきっとなんかこの十節の罪を、うん、と幸いを神から受けるのだから災いをも受けなければならないっていうところにも、なんていうか、神様は良いものしか与えないって言いながらも、災いだって神様がくれるんだっていう、そこにもなんかこう歪みというか現れてるんだろうなって。
受けなければならないって、うん、と自分にこう言い聞かせてるというか、うん、そしてこう本当にそのねばならないっていうところで信仰を自分の力で本当に
誠実
に頑張れる限り頑張り通して
見せるみたいな、
この極限の状況になって7日経って破綻が来たっていうね。
だから優等生
のね、そうです
ね、陥りやすい。
まあ、とはいえこれね、神様が何かそのよ神様に喜ばれていなかったわけじゃないんです。やっぱり本当に神様が言うみたいにこの地上で何でした、
ヨブのような
8節ですね、この地上で彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないっていうのは、それは嘘じゃないと思うんですよね。つまり最も神様のお気に入りの、もう推薦してる、
うん、神様が誇りに思ってたっていうことですよね、うん、
彼であってもまあそうであったという、
だから私たちは完璧なものはいないっていうことですよね、
うんうん、アーメン。
そうだから本音を本音を言うことも必要だという、
うん、そう、つまり神様が一番誇りに思っていた、一番あの素晴らしいという、このような人はいないっていう、地上の最高のそのナンバーワンのその誠実で清い信仰を持っている人がやっぱり完璧ではないという、人間であるという、
うん、はい、でその後結構長いページを割いて3人の友人の論議ということが出てきますね、うん、まあちょっと長いんでね全部見ないですし、まあ一個一個見る必要もないようなこともありますね、長い大きな流れを見るためにはね。ただ言えることはこの3人っていうのはヨブを励ますために祝福しに来たんですよね、本当にこのお見舞いに来たということです。でにもかかわらず実は彼らこそヨブの苦しみの頭痛の種になってしまったという、うん、まあなんでそのようになってしまったのかっていうのはやはりいろいろありますね。だけど一つ言えることは彼ら自身が何か答えを出そうとしていたということですよね。だってこの天の領域で何が起こっていたかということは彼らは知らないんですよね。ましてやこのヨブこそ神様の一番のお気に入りでもう一番推薦されるべき存在であったことなんて知らないし、それゆえサタンがそれを妬んで神の最もお気に入りのものに対してこのチャレンジを与えた。でまあ神様もヨブが苦しむことは願ってはいないけども、でもまあ OK、 じゃあこの機会を用いて私の一番のお気に入りのヨブがもう本当にさらに精錬されてね、義人として本当に立て上げられることを願ったゆえにこのサタンの誘惑、サタンのチャレンジを許したという、そういうことなんてこの友人たちもヨブも知らなかった。つまり彼らは何も知らないにもかかわらず何か答えを出そうとしていたという、それが一番の大きな間違いでしたね。ですから
その原因を探ろうとしたの。
そうそう、
どうしてヨブがこんな目に遭ったのか、そこには原因があるに違いない、義人として生きてきているようだったけども何か罪があるに違いない、だからこういうことになったのですよって、 神の懲らしめですよみたいなね、そういう原因探しをしているんじゃないかなと思ったんですけど、
だから妬みもあったんじゃないかなと、
うん、やっぱりねみたいな立派だと思ったけどこういうのあったんじゃないのみたいな、
ね、ちょっと災害の起き方が尋常じゃないからね、文字通り全てを失う、
絶対罪があるんだ罪なければこんなこと起こらない、
神の裁きだとかね、だからあなたは悔い改めが必要ですよって、だから誰かがね、あれじゃないクリスチャンでもそういう間違い、誰かが苦しんで病気だったり本当に苦難にあってるのに、そこを慰めるべきなのに何をしてるかというと、あなたの中に罪があることが示されましたもっと最悪の状態に陥っちゃう、慰められる以上、その苦難以上の苦しみを負わせられてしまうっていうね、それはその過ちに陥ってしまう、その、うん、なんていうかな、クリスチャンだからこそそういう間違いに陥ってしまう場合もあるっていうね、
確かにね、罪を犯したから結果としてっていうことはあるんだけど、だからって全てをそれになんていうか当てられるとは考えちゃいけない
んですよ、ね、でそれは私たちの役目じゃないですよ ね、これはこうだからこうなんですよ、だから悔い改めなさいって、うん、それはやっぱり、ね、それは私たちが寄り添って、
その人の関係の
中
でやらなきゃいけない
ことだから、そこで示されていく、うん、でも、うん、その役目じゃないって何この人たちやっちゃったって本当すごい、お見舞いに来て7日間も何も言えないぐらいね、その人の苦しみ、予部の苦しみ見てね、嘆いてね、その結果やったことがこのこれらのことだから、もう善意を持ってきてるのにこんな風に苦しめてしまったっていう、
なんかそれまでに予部のとなんかヨブがこう周りの人にこう諭したりとかしてたようなことが書いてるじゃないですか、
うんうん、
なんかそういうのも本当にこう心に届いていたっていうよりは、あ上からだなみたいな思いとかきっとあったのかなって思ってしまった、うん、なんかでも本当あれですよね、ヨブの言うことがすごいなと思って、あの落胆してるものに友情を与えないとみんな神から離れちゃうよとか、まっすぐな言葉はなんと痛いことか、あなた方は何を責め立てているのかって、すごい自分もつい子供とかにやってしまうから、本当こうなんだろう、カウンセリングの基礎とかだなって、このこと言葉ね、正しいことを語る、まっすぐなことを語るのがいつも正解なんじゃないって時に寄り添って一緒に泣いてっていう、それが大事なんだなっていう、う
ん、そう、正しいことがはっきり見えてね、で分かっているけど、でもそれをすることが助けにならない、だから一緒に泣くしかできない、あとはもう慰めと励ましと主の恵みを祈る、うん、でそこに一緒にいるっていう、その場所に一緒に行くっていうね、
うん、まずねカウンセリングですよね、うん、その何か間違いを指摘するのではなくて、本当にその人に神様が働いてくださるようにするということですね、うん、この11番にも書いてますけども、まあ、彼らがこのヨブを結果的には批判してしまうことになった原因というのは、理解できないにもかかわらず何かを語ろうとしたということで、言葉を付け足したり原因を解釈しようとするときに間違いが入ってしまったということですね。で結果的に何が起こったかというと、ヨブを神様から引き離すことになってしまったということですね。先ほどのヨブ記の6章の14節15節14節ですね、落胆している者にはその友から友情をさもないと、彼は全能者への恐れを捨て去るだろうという、本当にこの責められるもんだから ヨブは自分の義を握りしめた。もともと彼はそういう人間ではなかったんですよね。誠実にもう本当に主の御心を行いたい、自分を捨てて神様についていきたいという人間であったにもかかわらず、友人が責めるもんだから自分の義を握りしめてしまったということですよね。でこの友人がこのヨブを責め立てていた言葉がどこから来たのかっていうのが26章の4節で、まあ新改訳聖書ではあなたは誰に対して言葉を告げているのか、誰の息があなたから出たのかとありますけども、別の訳では誰の言葉を取り継いで語っているのか、誰の霊があなたを通じて吹いているのかという言葉が書かれてますね。このような中にあってもヨブには霊的な見分けがあったということですよね。ですから誰の言葉を告げているのか、訴える者の言葉をあなたたちは伝えているんですよということを語っているということですね。ですから本人が良かれと思っていても間違った例によって語るときに相手を傷つけたり混乱を与えてしまうこともあるということです。
誰の息があなたから出たのか、誰の霊があなたから出てきたのかって英語で書いてある、
そうなんですね、アメン。でまあ細かいやり取りちょっともう全部省略して、じゃあ14番ですね。じゃあ私たちが3人の友人の立場であったならばどうすべきであったのかということですね。まあ先ほど語ったこともちょっと重複しますけども、1番、ヨブの立場に立つこと、3人の友人の語る言葉は多くの正しい言葉を含んでいました。しかしそれはヨブの助けにはなりませんでした。事実彼は落胆している者にはその友から友情をさもないと、彼は全能者への恐れを捨て去るだろう、ヨブ記6章14節と語っております。つまり相手を立て上げる言葉を語るべきであったということですね。で2つ目にすべきことは共に泣くこと。イエス様はラザロをよみがえらせるつもりでした。つまりイエス様自身は完全なる解決を持っていたんですね。でそのようなイエス様ですらマリアたちと共に泣いたんですね。ヨハネの福音書の11章35節で、そうであるならば私たちも泣く者ともに泣くのです。ローマの12章15節
喜ぶ者ともに喜び、
喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいという言葉ですね。そして重荷を追い合うこと、これは互いに重荷を負い合いキリストの律法を全うしなさいというガラテヤ6章2節の言葉、まず共に泣くということですね。完全なる解決を持っているイエス様ですら共に泣いたんですから、私たちもそれをしていくべきだということです。共感ですね。で3つ目、共に神のもとへ行く。すべての解決の慰めは源は神様です。ですから神のもとに行くことを求めなければなりません。神のもとに行かなければなりません。しかしこの3人の友人たちのアドバイスというのはそうではなかったんですね。まあ神様についての知識というものはあったんだけども、おそらく人格的な関係は持っていなかったんでしょうと。で実際彼らはヨブのために祈っていないんですよね。一番の解決策、もうぶっちゃけ神様しか解決がないから、まあ初っ端から祈らなくてもいいけど、祈った形跡がないというのは、つまり問題を神様のもとに一緒に持っていこうねという気持ちではなかったということですね。
なんかあれですよね、結局この友達ってそのいい人なんだろうけど世の人であるっていう、なんか私たちも問題抱えた時にこの世の友達に相談するとやっぱり人間的な解決の答えが返ってきて、結局 それその通りにしたってどうにもならないから、もう相談すらしなくなるじゃないですか。じゃあクリスチャンの人に相談して祈ってもらって、でその人も相談したその人にも解決がないことはこっちも分かってるしっていう、
ですね、はい。17番のヨブの独白ですね。この友人たちの論争が一段落した後、ヨブの独白が続きます。つまり一人で語るんですね。ヨブは友人に対して、あなた方を義と認めることは私には絶対できない、私は息絶えるまで自分の潔白を離さないと言い放って、自らの潔白を強く主張しておりますと、結局このヨブはそんな人間ではなかったのに責められるもんなんだから
そうですよね。明らかにその3人の友達が責め立てた結果ですよね。もうすっごい固くなになっちゃって、私は悪くないって私のせいじゃないってなんか叫んでる感じ。
これこの表現すごいよね。私は息絶えるまで自分の潔白を離さない、私は自分の義を固く保って手放さない、私の両親は生涯私を責めはしない、私の敵は不正をする者のようになれ、私に立ち向かう者はよこしまな者のようになれって、もうすごい固くなになってるすごいことが起こっています。でまあそういった中で、その後エリフという若者が主張を始めるんですね。いい言葉のようですけども、ただこれまあね、3人の主張よりはとは異なってますし、レベルが高く良いものなんですけども、このあと神様が介入された時にそれに対して良いとも悪いとも言われなかったんですよね。だからまあどこまでいいのかっていうのは分かんないけども、でもまあでもね、ちょっと変なこともまあ言ってることもありますね。まあ、例えば33章で、耳を貸せ呼ぶ私に聞け、黙れ私が語ろう、もし言い分があるなら私に言い返せ、言ってみよう、あなたは正しいことを示してほしいからだ、そうでなければ私に聞け、黙れあなたに知恵を教えよう。
どこですか？
33章の32 31節から33節。
威張ってる
もうヒートアップしてますね。
怒りを燃やして最初からね、
そうだって神様よりも自分自身を正しいとしたから怒って、でそれに対して何も言い返せない3人の友達にも怒って、そして話し始めるから、怒りがもう、マックスでだから口調がちょっと荒々しいですよ
荒々しい
ね
しかも怪しいのがさ、
尊敬の
32章の18節に、私には言葉が溢れており、一つの霊が私を圧迫している。私の腹を。つまり、霊によって圧迫されて語っていたという。
で、語って気分を晴らしたいって。
だってね、二十節に語って気分を晴らしたい。唇を痛いって答えたい。だから、彼も自分を正しいと思ってる、誰にも贔屓しない。どんな人にもへつらわない。
自分がすごく偉くなっちゃって。神様の代弁してるような感じになっちゃってる、
だから惜しい人っていう感じ惜しい人、
もう99点やって
動機と態度と、なんていうか
確かに
へりくだりが
3人と比べるとね、かなりマシだけど、
手によって語ってはいるけど自分も入っちゃってるみたいな感じ、
入ってますね。そしてかなり怒りが、
なんか私はなんかガラテア6の1節と4節をなんかメモったんですよね、兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい、また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい、4節、おのおの自分の行いをよく調べてみなさい、そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることではないでしょう。
なんかだから正すならば、やっぱり柔和な心でですよね、 謙遜な心、柔和な心で、
怒りを燃やしっていうところ、
うん、
ここでちょっと
それはねやっぱり、うんうん、あのその部分はやっぱり主の御心とは全く違う、うん、
はい、まあそのような感じで、まあエリフが語り、そしてヨブもね、それに対して反論する中で、突然38章に、主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた、うん、突然主が介入されたんですよね。これ面白いというか怖いというか、全部神様聞いていたでいつ登場しようか待っていたっていう、そういう感じなんですよね。でそして神様がなされたことというのは、ヨブの疑問に対して直接答えてないんですね。もうあの38章を39章で何を語られているかというと、神の創造の御業の素晴らしさ、凄さ、偉大さについて語ったということですね。そしてとどめがこの40章の8節ですよね。あなたは私の裁きを無効にするつもりか、自分を義とするために私を罪に定めるのかという、うん、ヨブ自身の高慢を打ち砕いているということですよね、うん、結局自分を正しいとしちゃいけないということなんですよね。そこに確かにまあね、友人は間違ってたし、ヨブも反論する余地はあったんだけども、でも自分を義とするときに神を罪と定めることになるっていうのは、なんかすごい強い言葉ですよね。神はご自身の偉大さを示すために創造の御業について語った。もう神の創造そのものが、被造物そのものが神の偉大さと神の正しさ、神の潔白を物語っているということです。でそれを聞いたときに、ヨブは20番ですね、ヨブの弟、神の報い、それに対してヨブは悔い改めて神の前にひれ伏すばかりでした。42章の1節から6節、ヨブは主に答えていった。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠した者は誰でしょう。まことに私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議をどうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたにお尋ねします。私にお示しください。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。神の偉大さに触れるときに、もう本当に自分自身の状態を知るということですよね。ヨブは神を恐れるものでしたけども、はっきり神を見たこともない、聞いたこともない、神から語られたわけではなかった。しかし今やこの神を知るものとなった。で神を知るときに起こることは悔い改めですね。アメン。この私の予備記の最後、空欄にちょっとポイントが10個ぐらい書いてあるんですね。ちょっと読んでいきますと、まず1番目、どんな信仰を神は望むのか、神様がどのような信仰を望まれているのかという、つまり信仰によっても質っていうものがある。ですから神様がどんな信仰を望んでいるのか。2番目は正しい人がどうして苦しむのか、これ呼ぶ気を理解するためのポイントですよね。3番目、目に見える現実は見えない世界の現れである。まあ具体的に言えば、このなぜ呼ぶがこのような試みにあったのか、それは天の領域でサタンがチャレンジしたことであったということ、この目に見えない世界でのことが現実に現れてきた。4番目、サタンは友人を通して攻撃をする、うん、実際この サタンは病気にした後何もしてないみたいですけども、確かにこの友人を通して攻撃をしていた。ヨブ自身もね、あなたは誰の霊によって語っているのかっていう、それもサタンによって語っていたということですよね。で5番目、ヨブは友人に責められることによって自己を、自分自身を義とした。本当に神様のこのチャレンジ、試みというのは、精錬作業というのは、もう本当にこの心の中に隠れているほんのわずかな根っこというかね、金かすというか、そういうものをもあぶり出そうとする、うん、ですからヨブ自身は最も神様に喜ばれる人ではあったけども、しかし極限の状態の中で自分を義とすることによって神を罪に定めようとしてしまったということですね。6番目は、人を悔い改めに導くのは恵みである。うん、ヨブが悔い改めたのは神の恵みと憐れみを知ったからでもありますね。神の偉大さを知るときにそれが起こりました。ですから、まあこれは8番目のポイントかな。
今6番目、7番目
ですね。だから恵みを知らない人は悔い改めることができない。悔い改めを知らない、人を悔い改めに導くのは神の、
神の慈愛があなたを悔い改めに導くことを知らないのですかって。
ローマ人への手紙、
ローマ書の2章の4節
読んでみて。
それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。
そして8番目、苦しみの中で仲介者の必要を知る。これちょっと聖書箇所見たら分かるんですけども、13章の19節これ新改訳聖書、ちょっと英語の聖書で開いてみて、ヨブ記13章の19節で、まあ新改訳聖書では、私と論争する者は一体誰だ、もしあればその時私は黙って生き耐えようとなってますけども、新共同訳では、私のために争ってくれるものがあれば私はもはや死んでもよい。つまりこの仲介者、弁護士が欲しいと。もし私を弁護してくれる人がいるならば私はもう死んでもいいんだっていう、もうそれで私は気が済みますという、そのような言葉ですね。英語でどうですか。
Who is he who will contend with me? 私と共に立って議論してくれる人は誰か、
うん、ですね。つまり弁護士を求めている言葉、ヨブはこの弁護士を求めた、仲介者を求めた。あと16章の9節、
私と論争するって、私に対して論争するみたいな意味だよね。
本当？
英語、日本語では、だけど英語を見たら、
そうそうそう、
Who is he who will contend with me、
うんうん、
私と一緒に論争してくれる人。
だから私と一緒にっていう意味かもしれない。この私と論争する、
うん、
対面じゃなくてそばに寄り添って一緒にってことですね、うん、そうそう。
だから英語の訳は弁護士でしょ。ちょっとこれ新改訳変なんです。まあ新改訳ちょっとあれと思うことが、
論争してくれるものはって ね、うん、ね、書けばよかったんです。私とっていうの、うん、
しかもその時私は黙って生きたいようだから、なんかね、そんな言い返してくるなら私もう黙って死んじゃうからみたいな話にな
って、そう、そんな風に感じちゃう、
別のことになってしまう。もう一つの箇所は16章の19節ですね。今でも天には私の証人がおられます。私を保証してくださる方は高いところにおられます。ヨブ記16章19節この天には証人がいる。証人、天には証人がいる。私を保証してくださる方、 この新しい新改訳聖書では私の保証人が高いところにいると、新共同訳では弁護者、私を弁護してくださる方は高いところにおられますとなってますね。英語はどうですか？
My witness is in heaven. My evidence is on high.
だいたい一緒ですね。あとすぐ横の17章の3節、どうか私を保証するものをあなたのそばに置いてください、他に誰が誓ってくれるものがありましょうか。この部分が、新共同訳、あなた自ら保証人になってください、他に誰が私の味方をしてくれましょう。まあこれも仲介者、保証人、弁護者を求める言葉。あと最後19章の25節で、19章の25節、私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれることを。あがなう方が生きているということ、つまり弁護人であり取りなしされる方、保証人、あがなう方が生きていて、で後の日に塵の上に立たれる、これはまあ解釈にもよりますけども復活を表していると言われています。つまり後の日に死からよみがえって地の上に立たれる、地上に立ってくださるというと意味していると言われています。実際この26節を見ると、私の皮がこのように剥ぎ取られた後、私は私の肉から神を見るっていう、まあこれもこの死が死んだ後にこのよみがえり、そしてその新しい体を通じて神を見るという解釈をすることができますね。
なんか私はこの隣の27節に、この方を私は自分自身で見る、私の目がこれを見る、他のものの目ではないっていうこのところと、さっきの42章の5節で、私はあなたの噂を耳で聞いていました、しかし今この目であなたを見ましたっていう、なんかこれがすごくつながって、なんていうか本当に砕かれてもう一度神様を 見ることができたんだなってなんか思うっていうか、
まあですから予布記の中にもキリストですね、救い主についての予言というか記述があるという、まあ最初に旧約聖書の学びでも言ったと思うんですけども、旧約聖書を読む楽しみの一つは旧約聖書の中にキリストを探すということですね。でそれを探したら見つけたら、なんか宝を見つけたっていう感じで楽しいです。9番目、苦悩の結果真理を知る。まあ最後ヨブはこの苦しみを通った中で本当の神の人格に触れることができた。10番目、まあこれも似たようなことね、神の栄光臨在は悔い改めに導く。真実、事実であっても正しければ良いわけではない。これどっかありましたよね。これは私結構救われたばかりの時にほとんど最初に受け取った啓示なんですよね。正しいことを正しいと主張すること、それだけでいいわけじゃないということですね。22の3。あなたが正しくてもそれが全能者に何の喜びであろうか。だから私たちが正しいことは全能者にとって喜びであって益なんですけども、だけどその伝道者の人にあなたは正しすぎてもいけないという言葉があるみたいに、正しいことを正しいと主張するそれが益になるわけではないという真理をここで見ることができるという、まあ、これはテマン人エリファズの言葉なので、まあ、その前の言葉を聞いても 人は神に役に立つことができようか、賢い人でさえただ自分自身の役に立つだけだって、この言葉はもちろん否定的な言葉なんですけども、結局この呼ぶ気を理解する上で面白いのは、なんていうかな、言ってる言葉を全部正しいわけではないんだけども、正しくない言葉をも神の言葉として引用することができるという、だから呼ぶ気の読み方というのは、もちろん神様の言葉として 100% そのまま受け取ってもいいんですけど、だけどやっぱし不信者が語った言葉が間違いもあると。でも結果的にはそれが神の言葉として私たちの信仰を助けるという、まあその辺のバランスっていうのが、もしかしたらこの呼ぶ気っていうのを難しく感じさせる。
そうなんですよね、この人が言ってるから間違いなのかな、でもこれ真理っぽいみたいなのがあって、どう捉えていいか分かんないっていう。
だからまさにそうなんですよ、間違いだけども神の言葉であるという、そこから私たちは学び、原則を導き出すことができるという。
正しい人になるために聖書を読むんじゃなくて、神様を愛するものになるために聖書を読むっていうか、正しくならなくちゃいけないんだって、やっぱりそのねばならないから、やっぱ解放されなくちゃいけない、だからそれには本当に恵みが必要なんだなって、
特にこれ私にとってこれ意味があるっていうのは、だから私結構真実は何かっていうのを結構考える。でそうするとやっぱりその何が正しいかっていうのを知るときに周りの人と差ができちゃうっていう。でけれどもそういった中で周りの人を裁いたり批判するんではなくて、本当にそこに神様の愛と平和と一致の中で一緒に進んでいく、その大事さっていうことが大きいと思うんですね。まあそういうこともあって神様がこの御言葉を信仰の初めの時期に与えたんじゃないかなと。もう最初に通読した箇所が黙示録だったし、もうそれは救われる前ですよね。だってこの書を読む者はなんか祝福を受けるなんだ、この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである、時が近づいているからであるって読んで、あ、じゃあこれ読むといいんだって言って読んだという。そして最後のポイントですね、21番、ヨブを弁護される神ですね。これは私このことは結婚の教えとか子育ての教えでも引用することなんですけども、結局神様はヨブを戒めたんですよね。でだからといって個人的には戒めたけども、じゃあ友人たちの前ではどうしたかというと、彼を義としたんですよね。42章の7節を見ると、さて主がこれらのことをヨブに語られた後、主はテマン人エリファズに仰せられた。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。それはあなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったからだ。つまり神様は個人的にヨブに対してね、あなた間違ってたねっていうことを示したんだけど、友人たちの前では義とした、ヨブは正しいことを言っていたという、これは本当に大事な態度ですよね。何か問題が起こった時にそれはお互いの間で解決することであって、みんなの前でね、この人はねこんなひどい人なんですよという、そういう問題ではないということ。でむしろこのヨブに対してね、彼らをあがなうように、彼らに対して取りなしをするように言ったんですよね。今あなた方は大牛7頭、大羊7頭を取って私のしもべヨブのところに行き、あなた方のために全焼の生贄を捧げよう。私のしもべヨブはあなた方のために祈ろう。私は彼を受け入れるので、私はあなた方の恥辱となることはしない。あなた方は私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったが、これ繰り返してね、私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかった、つまりヨブは正しかった、あなた方は間違っていたよっていう。 だからこれ本当にこの夫婦の教えでね、互いに守り合うということ、問題があればお互いの間で、もちろん必要があればカウンセラーを交えて解決すればいいですけども、だけど他の人に対しては自分の伴侶を守るという、そういう姿勢が必要だということですね。だから私たちはたとえ失敗したとしても、これ22番ですね、私たちはたとえ失敗したとしても必要以上責めを受け取る必要はないと。神様が義とされてるから、間違いは間違いで正せばもうそれでいいんですね。もう完全に義とされているにもかかわらず、サタンというのはその間違ってる部分を掘り起こして訴えようとするという。しかし神様は私たちを見る目というのは潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないと、ヨブを称賛したみたいに私たちをも称賛してくださっているということです。私たちは神様に愛されている、お気に入りの存在だということです。だからこそサタンが攻めてくるんですよね。妬んでね、私たちに責めを与えて、また訴えてイチャモンをつけるという。しかし神様は私たちを義としてくださいます。アメン。そしてこのヨブが友人たちのために祈った時に、主はヨブを元通りにし、つまり体を癒して、さらに主はヨブの所有物すべてを2倍に増された、2倍にして戻ってきたという。42章の12節で、主はヨブの前の半生より後の半生をもっと祝福された。それで彼は羊1万4千頭、落馬6千頭、牛1千区引き、オロバ1千頭を持つことになった。もう全てが倍にされたということですよね。で13節、また息子7人娘3人を持った。これ数は一緒なんですけど、牛とかロバと違ってなんで子供の数は倍になってないのかというと、残りの半分は天国にいるから。だから子供の数は実は変わっていないという、倍になったという、うん、
テマン人エリファズがエサウの子孫、エドム族で、シュアハ人ビルダデがアブラハムとケタロアの子孫、ナーマ人ゾファルが系統も所在も不明の遊牧民の族長。
じゃあアブラハムより下、
アブラハムの後だ、
うん、そしてあの人がなんて書いてあったか、エリフ、エリフはアブラハムの兄弟ナホルの子孫って書いてある
。見る、
まあでもとにかくモーセより前。
うつの地は創世紀22の21に出てくる。うつの地に呼ぶという名の人がいた。これらの出来事の後、アブラハムに次のことが伝えられた。ミルカもまたあの兄弟ナホルに子供を産みました。すなわち長男うつがその弟ブズ、それに アラムの父であるケムラム、なんかそういうのに出てくるブズ、うつの地っていうのが、ヨブ記の一章一節のうつの地を見ると、だからその頃じゃないですか。だからアブラハムが選ばれる頃、選ばれた頃。
なるほど、
わからないけど、
とにかく古い、
古い、
一番古い。